For all design lovers.
はい、建築系ラジオを、今、狛江の、松田典貞さんの建築サロン天蔵からお送りをしています。今日はですね、全体討議が天然台の建築を考えるということで、ちょうど今年から2010年が始まるわけですけれども、0年代が終わって天然台の、建築はどうなるのか、あるいはどうならねばいけないのかということを、今日は5名の、スピーカーの方にお話をいただいて、それからディスカッションという形にしたいというふうに思います。それではじゃあ早速ですけれども、大西真紀さんから、お話をください。はい、
はい、大西真紀と申します。先ほど若手建築家批判があった中で、そうですね、いやまだ自分が建築家と言えるかどうかちょっと分かりませんが、2010年の代の建築がどういう風になるだろうかっていうことを考えてきたのでお話ししたいと思います。私は2010年代の建築は原点回帰とその先だと思っています。それは私たちの時代っていうというか、私たちの世代というのは何か絶対的な美の規範みたいなものが ない時代だと思っていて、それは悪く言ってしまうと何でもありのように見える時代であると思っていて、その中で私たちは一体何を目指したらいいのか、何が美しいのかっていうことに対してもがき苦しんでいる世代だと感じています。でその中で、いやでも何でもありのはずがないと思って、私たちはその何か、そう、何でもない、何かこう私たちなりに美しいと感じるものであったり、本当に良いものであったりっていうものを探し求めているっていうことが、例えば若手建築家の言葉の中にある根源的という言葉であったり、原理的という言葉であったり、あるいはこう身体性をもとにしたこうもうちょっと人間の本能的なところに立ち返って、いいもの、本当にいいものが何なのかっていうことを考えたいと思っていることがその表れだと思っています。で私はその何て言うんでしょう、建築のいいか悪いかっていうことを個人の身体性のみで判断するっていうことはある意味で愚かなことだと思うんですけれども、でもその中で何かこの時代が私というものがその美しいものであったり本当にいいものっていうものを規定できる環境にあり得るっていうこと自体はとても幸せなことだと思っていて、そういう時代に今いるっていうことは反対にいいことなんじゃないかというふうに思っています。で、もう一つ私が感じているのは、その私はまだすごく小規模な住宅などしか手掛けたというか今やってはいないんですが、そのクライアントの関係がこう大きく変化してきているように感じていて、例えばその伊藤豊さんが30代ぐらいの頃に、ご自分がその若い頃にそのお施主さんとの間にはもう絶望的なほどの溝が存在しているというようなことをその著作の中で書いておられるんですが、私がその今住宅を作る中でクライアントのとの関係でその絶望的な溝っていうのは全く感じていなくて、その自分が考えたある身体性を自分が伴っていると思っていることが、そのお施主さんというかクライアントにがちょっとこう頭を柔軟にして考えれば共有可能であるっていう認識があって、それはすごく大きな変化であるし、これからの可能性であるというふうに感じています。それで、その後に2010年代の建築をもう少し自分に引き寄せて考えると、私は、3つの言葉というか3つのキーワードというか3つの事柄でそれを考えていて、1つは匂いのある建築、2つ目は抽象と具象、3つ目は愛される建築、超越的な建築と思っています。で1つ目の匂いのある建築というのは、私はその例えて言うとマカロニのような建築を作りたいと思っていて、それはマカロニっていうのはその形そのものもとても得意な形をしていて優美なフォルムを持っているんだけれども、それらが湿り気を帯びて口の中で食べるっていうことを想像すると、誰もがその舌触りであったりその丸みであったりそれらを豊かに想像することができて、それは何か機能っていうものだけを を超えた豊かさや美しさっていうものがあるんじゃないかと思っていて、そういう建築を作りたいと思っています。何かこう得意な形であっても、それを例えば見たり体験したりすることによって その人々にあるとても豊かな感情だったり感覚を呼び覚ます形であるっていうことは可能であると思っていて、そういう建築を作りたいと思っています。で、2つ目の抽象と具象というのは、今とても個人的にとても抽象的なものと具象的なものがこうせめぎ合っていたり、その裏表の関係にあったり相反する存在にとして存在しているっていうことに大変興味があって、で、何かそのそれはコンセプトの建築のコンセプトのレベルでも言えることだし、最も具体的な仕上げのレベルでも言えることだと思っているんです。で、それは何かそのすごく例えばすべすべしたものとものすごく荒々しいものがせめぎ合っているところには、とても何か官能的なものが生まれていると思っていて、そういう状態に今とても興味があります。で、その時にこう特にその仕上げのレベルにおいては、それらをどうやって仕上げるかっていうことにすごく興味があって、それは何か慣習的にこれまで建築で行われてきた仕上げの方法ではなくて、もっと私たちが提案できることがあると思っているんですね。具体的には私は、去年の夏に東京都現代美術館で展示をしていたんですけれども、同時期に、伊藤光翔さんという現代陶芸家の、展覧会をやっていて、で、伊藤光翔さんの作品っていうのは全部土でできているんですけれども、それらがこうなんというかすごい官能的で、なんか触ってもいないのにそれを触るような感覚が想像できたりとか、なんか口の中に含んでみたくなったりとか、ものすごいその仕上げというかその素材のあり方のが今まで建築では見たことない新しさを持ちつつも、ものすごく身体というかこちらの感覚に訴えかけてくるっていうところがあって、もしかするとその建築で今まで行われてきた仕上げの方法ではないけれども、何か私が頭の中で考えている素材というか、なんか感覚、それは匂いのある建築にもつながってくることなんですけど、それをすごく手にしたいっていうのが、この10年間で手にしたいっていうのは大きな野望というか欲望です。で、3つ目の、愛される建築、超越的な建築というのは、そのあと10年っていうことは、私は今26歳なんですけれども36歳になっているっていうことを考えると、あわよくばというか、そのもうちょっと規模の大きな公共性のある建築もぜひやってみたいっていう野望があって、その中で、その今はそのなんというか特定のクライアントの中で奇跡的にというか、ある幸福的に成り立っているその関係性っていうもの、すごくなんというかうまく成り立っている関係性が、もうちょっと大きな公共的な建築になるときにどういうことが起こるのか。っていうのが不安というか、楽しみでもあるし不安でもあるし、すごく興味があるところでもあるっていうことなんです。で、私は今その、京都の嵐山で、私は大学は京都大学だったので、京都という街がすごく好きなので、嵐山で街づくりみたいなことを始めたんですけれども、それは、リサーチやワークショップをしながらも、同時にそのある大きなクライアントを捕まえて建築を作っていくっていうことを同時並行に進めていきたいと思っていたプロジェクトで、そうやってこう地道に積み上げていったものと、何かこう大きな力によってできていく建築がどこかで一致したときに、そこには愛される建築というか、今まで見たことのなかった建築のあり方が存在できるのではないかっていうことが、目論みだったわけなんです。でも、そのまだ1年しか経っていなくて、まだその今後の展望もよくわからないんですが、その1年やってみた中で、その地元の人たちとか、そのリサーチをしたりワークショップをしたり、そのなんて言うんでしょう、こう建築がその人々に降りていく感覚っていうか、なんかその人々の意見を聞いて何かを作るっていうこと自体はそんなに重要なことではないなっていうのは、まあ当たり前のことではあるんですけど、のようにも感じるんですが、なんかそうやっても決して幸せな建築ができるわけではない。それが愛され、何かそれは建築がこう人々のところに降りていってるだけで、何も幸せなことは起こらないなというふうに感じていて、この1年間経ってみて、で、何かやはり建築っていうのはどこか超越的な存在であるべきだ と思っているんですが、それが何か建築家の英語には見えず、愛される建築でありながら超越的な存在であり得るっていうのはどういうことなのかっていうのが今とっても気になっていて、この10年間で考えたいなと思っていることです。以上です。
はい、ありがとうございました。それでは続きまして、建築若手建築家グループといったらいいのかな、403アーキテクチャーの方から、発表といいますかね、していただきたいと思います。じゃあ自己紹介ぐらいからよろしくお願いします。
あ、どうもよろしくお願いします。403アーキテクチャーという集団をやってます、橋本です。今日は、定年代の建築を考えるということでお呼びいただいたんだと思うんですけども、その若手建築家と言っていいのかどうか、まあお前ら誰なんだというふうに思われていると、思いますので、簡単に自己紹介させていただきますと、僕らは6人でやっているんですが、学部の時に横浜国立大学で、同級生でやっていたメンバーで、でまあそれぞれこう違う大学院に行ったりだとか、まあ、働き始めた後に、そのなんか自分たちでこうやりたいなっていうので、なんかやりたいっていう、自信化したいっていう、こうモチベーションで、まあ結成されたというか集団なんですけれども、でまあその僕らなりにその天然台っていうのは何かっていうのを考えるにあたって、まあ、その実現鑑賞順を見極めるっていうことがその定年代のテーマになるんじゃないかと思うんですけども、そのそれは僕らの活動を通して考えてきたことで、その僕らはまずその現場プレゼントスペースっていうその展覧会を横浜アパートメントという西田ドンデザインの設計の建物の1階の部分でやらせていただいたんですけれども、そもそもそれが始まった時っていうのは、そのまだ横浜アパートメントは計画だけ設計を終わっていたんですけれども、まだ現場が始まってない更地の状態の時にお話をいただいて、でそのまだできてない場所に展覧会をやるっていうのは何なんだっていう、そこから考えたんですけれども、まあそのできてないそのギャラリーともアトリエとも使えないそういう場所なんですけれどもにやるっていう時に、じゃあその普通にこう自分たち その作品を展示したりだとかマニフェストとかっていうことではなくて、その仮設足場資材に注目したんですけれども、その建物が出来上がる瞬間っていうのを、まあ、何かこう活かせないかと思って、その仮設足場資材っていうのはその建物を作るとき組まれて、まあ、富の方たちとかが足場で使うと思うんですけれども、それが終わったらその普通はトラックに積まれて、まあ、レンタル先にこう返却されるといったようなものだと思うんですが、まあ、それを単に返却するだけじゃなくて、それ自体がその建築を作った後その瞬間になんか違う状態にあることで、その単に建物を作るだけじゃなくて、いろんな出来事を起こせるんじゃないかなと思ってこうやったことなんですが、それはその、まあ、今保留があるんですけど、まあ、ラジオをお聞きの方はぜひ403アーキテクチャーで検索していただいて、ブログを見ていただきたいんですけれども、やったことっていうのは具体的には、例えばその単管仮設足場の単管は束ねてこう、それ自体の 自重でこう自立するように、こう竹林みたいに剣山みたいにこう束ねて置いてあったりだとか、あるいはその布板っていうのをこう重ねて、そこら中に広げてあったりするんですけども、まあ、これをやることでその単に展覧会としてそのまあオブジェをこう見るっていう展覧会だけではなくて、その布板に人がたくさん座って、その建築家の藤森隆二さんや、新建築の四方さんに来ていただいて、そのシンポジウムを行ったりだとか、あるいはその時に同時にその、オンデザインの横浜アパートメントの内覧化自体も並行してやったりだとか、あるいはそのその後打ち上げ自体もその場所でそのままやってしまったりだとか、その単に展覧会っていうことだけではなくて、そのいろんな出来事だとかイベントだとかっていうことを巻き込んでいったということをやりました。他にも、また同じ場所で、現像プレゼントイメージっていう展覧会をまたやったんですけども、まあ、それもその僕たちがこうどう何かマニフェストを発表するっていうよりは、その写真家の方とコラボレートして、で写真展にまずなるようにっていうことを考えたりだとか、でも単に写真展の会場構成というよりは、それ自体がそのそれはその写真を発泡資料のフレームをたくさん作ってある同一平面上に置いて並べたんですけれども、その並べてあることでその写真っていうのはその横浜アパートメント周りの西戸目の風景を撮った写真なので、その写真とそのフレーム越しの風景とみたいなのをまあ同時に扱うことだとか、あるいはその フレームをくぐって出入りしたりだとかっていうように、まあ、ある種写真展でもありつつ、403アーキテクチャーとしての展覧会にもなるような、まあ、どちらとも見えないような 状態を作ったりだとか、まあ、その時もその同時にシンポジウムをやったりして、やったりもしたんですが、そのこれからの天然台っていうのを考えるときに、その実現可能性を見極めるっていうのは、まあ、どういうふうに有効かっていうことを、考えますと、その昔はその国家の威信をかけたような公共建築っていうのが、まあ、建築家の仕事であると考えられていて、でそれがそのだんだんなくなって、例えば個人の住宅で、まあ、接種との幸せな関係の中でたくさんの、まあ、非常に素晴らしい住宅作品が日本では、花開いたと思うんですけれども、最近だと それもだんだん減ってきて、で今度はあのコンバージョンだとかリノベーションだとかっていうのはその非常に注目されていると今思うんですけれども、その建築の領域というものがそのいわゆる建築物っていうものだけじゃなくて、例えばその展覧会の会場設計であったりだとか、まあ、イベントの設計だったりとかっていうものも、その例えば昔の建築家がその家具を作ったのとは違うレベルで、その建築の領域を広げて建築としてやっていくっていうことがどんどん起こってくるんじゃないかなと思っていて、でそれはその単にその建築じゃないものを作ることが可能性だって言っているわけでは当然なくて、その実現可能性を見極めるって言った時に、例えばその、まあ、例えばリノベーションっていうものを例にとってみても、何そこにはその新築であるか、一部直すか、あるいは一部は更新するかとか、もしくは増やすとか、あるいは減築するという方も考えられますので、その新築新しく計画するっていうレベルではなく、その前に、違う次元で考えれることっていうのがあると思っていて、つまりその依頼というか、そのどうすれば建築の延長として何かが実現できるかっていうことをその前提から考えていくというか、つまりその僕らが現場でやったことっていうのは、その仮設足場が外れる瞬間を狙って、それ自体を使うっていうような、その普通だったらまあなくなってしまってできた場所に作るっていうことも当然選択できると思うんですけれども、その何をやるかっていうことを前提から考えていくっていうことが一つヒントになっていて、でそういうことをやっていくこと自体がまあ建築の問題になるんじゃないかと、思っています。あと僕らはキーワードとして、現在性だとか、あとプレゼントっていうことを、まあ、いろんなプロジェクトに、全部頭につけてるんですけれども、それっていうのは、その、今この瞬間っていうものに反応していくっていうことで、まあ、その、見極めるときに、その、ある何かだけを見るんではなくて、その、たくさんの物事にこう反応していくことで見極める必要があるので、その現在性っていうのは、すごくキーになっていて、で、その、自分たちが作ったものっていうのが、まあ、存在することで、それはまあ体験されると思うんですけども、それがこうプレゼントっていうと、その存在するっていうことだけじゃなくて、まあ、自分たちから誰かを送るっていうような意味もあると思うので、その どの程度それをがプレゼントできるかっていうのは、例えばイベントにすることによって、その作品と自分みたいな一対一の関係ではなくて、もっと出来事やたくさんの人々を巻き込んでいくということにもつながると思いますし、そのウェブやブログで発表するっていうのも、まあその延長で考えれるんじゃないかと思っています。で、僕らとしてはその実現するっていうことを、その従来の建築とは違ったその枠組みの設定の仕方から考えるっていうことで、その天然台の建築っていうのは、今までと違った形で、その従来は建築ではなかった問題まで踏み込んで建築っていうのを考えていけるんじゃないかと考えています。以上です。
はい、ありがとうございました。続きまして、それでは前田さんに改めて10分ぐらいで、天然台の建築喋っていただきたいと思います。はい、
天然台っていうのは天然台って初めて聞いた言葉なんだけど、2010年代以降の人っていう意味でいいんですか？
そうですね、一応2010年代の10年間ぐらい。
あ、そうですか。うん、それでね、今話聞いてて、すげえ面白いっていうか、さっき俺が言ってたようなことと全く重なってるんですよね。その大西さん言われて、今40さん言われたっていうのあるんだけど、で、まずね、俺いくつか言いたいことなんですけど、40さんアーキテクチャーさんの方が言われたことは、簡単に言うと細かすぎる。 要するにね、自分のもっと大きいパッションとか生き様とかそういうものをもっと出してほしいんですよ。その確かにいい建築家作ったのかもしれないんだけど、もっと自分の主張っていうのを出してもらわないと相手分かんねえぞっていうことなんですよ。で、建築家って余計なこといっぱい考えるでしょ、頭いいから。だけどさ、もっとさ、頭いい人っていっぱいいんだもんね。だからさ、もっとストレートに行っちゃった方がいいってことですよ。分かんないもんだって言って、全く分かんないですよ、悪いけど。
403アーキングキーさんね、話長いんだよ。
長い
よ、話長いよ、よく分かんない、うん、
それから大西さん、俺今日初めて聞いたんだけど、俺の後輩なんですか、
はい、
高松県ですか、
竹山
県、竹山さんね、はい、うん、俺高松さんも竹山さんも大好きなんだけれども、ただやっぱり聞いててさ、全然面白くないんだよ、はい。だからさ、そういうところまず直さないと。俺は大西さんは名前は多少聞いたことあるんだけれども、これから本気であなたが建築界でバン張ってやるんだったら、そのままだったら絶対ダメですよ。10年で終わっちゃいますよ。あるいは10年も持たないかもしれない。なぜかっていうとね、あなたが最初に言われてたのは原点回帰って言われてたんで、で、原点回帰って何かっていうことをしっかり考えたんですよ。少なくとも原点回帰という言葉をあなたが出す以上は、原点回帰という言葉が何かということを分かんないと。原点回帰を自分の中で整理できてないのに、誰かから聞いた原点回帰では原点回帰じゃないです。
それはあれですね、もうちょっと人間の本能的な部分に立ち返って、
でしょ、そう言うでしょ、はい、だけどあなたが言ってる、じゃあ本能に立ち返った身体性って聞くとさ、俺にとって全然身体性じゃないわけ。要するに身体性って言うと私の身体なんだよね、聞いてるといつもそうなんだよ。じゃああなたはもしかしたら京大にいたんだったら、はい、その竹山さんのさ、はい、上は、誰で誰でっていうと、結局最後に行ったりつくところはやっぱり増田先生だったりして、もっと上行くと西田が鬼太郎だったりする。そうするとその人たちが言ってた身体性って何ですかっていうことですよ。要するに 純粋経験って言ってる、西田鬼太郎が純粋経験って何ですかって言うんですよ。で、全然難しい話じゃないんですよ。僕がそこ今外出るじゃない、ここ室内だけどごめんね。で、外に出た時に風が吹くじゃない。そうすると、あ、僕に風が吹いてきたって思って風が吹いてきたってことを分かるでしょ。だけどもし僕が今日ここにさ、仕掛けしてんでさ、この壁をさ、突然スイッチでポンと上げるとするじゃん、ここの壁を。そうするとある時にフッて風吹いてくるんですよ。そうすると、あれ、これってなんだろう。要するに外出てから風吹くのは当たり前だよね。だけど今急に風吹いてきた時に、要するに私と風っていう関係じゃなくて、そのある、その私も風もない前に風のざわざわってまずあるんですよ。で、それが西田鬼太郎が言ってる純粋経験でさ、その私とか世界とか、あるいは私とか風っていう前に出てくる何か、風がざわざわっとするよね。で、それを感じたのが私で、それをやってくれたのが風だよねっていう風に、こう分かれていく何かがあるの。それがやっぱり僕、身体性だと思うんでね。で、世界、私と世界になっちゃった時の、私が感じる身体性っていうのは、俺、全然身体性じゃないと思うんだよね。だから、今、いろんな若い建築家、身体性とかスケールとかさ、あとなんだっけ、いっぱい言ってるじゃない。全然おかしいんだよ。全然分かってない。まあ、簡単に言うと、もっと勉強してくださいっていうことで。俺は後輩だからあえて言うけれども、身体性っていう限りはもっと勉強してほしいんだよね。で、その中から建築を組み立てってほしいんだよ。だから俺、そんなに建築って甘くないと思うんだよね。だからいつも思うのは、いろんなさ、能書きを読むわけだけど、最後に思うことは、ああ、おめえらの考えてた建築ってこんな程度だったのっていうことをいつも思うんだよね。で、それをいろいろと脳書きをね、つけてね、私が考えてる身体差はこうです、ああですとかいうことは簡単だよ。だけど、分かる人は絶対分かるから。で、それが建築の中で風を一つ感じることでもそうだよね。だから、そういうもっともっと奥深いところから、その建築、あるいは空間、感じるってなんだろう、身体性ってなんだろう、スケールってなんだろう、あるいは都市ってなんだろう、自然ってなんなんだろうかな。俺、そう、さっき言ったような、装飾系批判で言うと、自然って言うとさ、すごい微笑ましいさ、木の絵が描いてある自然だろっていう、そんなもんじゃないっていう。だから僕は、その本気で原点回帰とか言うんであれば、そこら辺を全部自分の中で引き受けて、リスクも引き受けて、やってほしいと思いますね。 あともう一つ、伊藤さんのラジオを出して、伊藤さんが前なかなかクライアントと、難しかったよ、今とても幸せだっていうふうなこと言われてたけど、基本的にはクライアントっていうのは他者だから幸せなわけないんだよね。俺は幸せだったらおかしいと思うんだよね。幸せじゃないところからどう幸せにしていくかっていうことの格闘とか喧嘩があるから面白いと思うんだけれども、やっぱり私たちの時代は幸せな時代ですって言っちゃうこと自体がもうすでに俺はおかしいと思うんだよね。
それはでも私は納得できません
。うん、それはどうしてかな。
そうですね、私はそのある一つの方向として、そのなんていうか、世の中に対する違和感というか不満みたいなものをエネルギーに変えて、それをクリエーションに つなげていくっていうのはあると思いますけど、そうではない、な
ん
かポジティブな気持ちをつなげていくっていうことも
ある。ポジティブな気持ち、いや、ポジティブじゃダメなんで。
嫌なんですよ。
お互いが。
わかるんです。だから私も、なんていうか。
ほら、今日面白い。
一番初めの、なんでしょう、参加した勉強会が、増田先生の家とニアの風景を4回って、本当になんかその風が再来してるみたいな感じ。
そうだろ、そういうジジイがいないとダメなんだ。
でも、なんて言うんでしょう、なんか、本当に勉強不足なのは、勉強しないといけないと思いますけど、でも、それをこの辺に置いておいて、でも私たちは、何かもがきながら前に進まなければいけないんですよ。
その当たり前だよね。
それを今、私は人の言葉を借りて喋っているつもりは全然なくて、私の理解している言葉で話しているつもりなんですけど、どうなのかな、何でしょう。
はい、頑張ってますとか、こうやってるつもりなんてのは当たり前なんだよ。だって少なくとも誰かの一人の人生を成就する家を建てる、あるいは建築物を建てるのがそれは当たり前でね。建築家だけじゃないんだよ、そんなこと言ってのは。もっと医者なんてもっとすごいことやってるわけ。で、その中で頑張ってるつもりですなんてのはありえないんだよ。だからその時に自分がどういうふうにやってるかっていう、それをちゃんとみんなに説得してほしいわけだな。だから、大西さんはね、俺なんでこういうこと言うかっていうと、大西さんは俺の後輩だからもっと頑張ってもらいたいわけ。で、何を言いたいかっていうと、赤ん坊泣くじゃない。生まれた時に。で、ギャーギャーって泣くじゃない。で、泣いた時に、お母さんはさ、あ、今ミルク欲しいんだなとかさ、おしっこしちゃったんだな、おしめが冷たいんだなってわかるんだよ。だけど、もしかしたら、電車の中でさ、ギャーギャー泣いてる赤ちゃんを見たらさ、全然知らない人はわかんないけど、うるせえと思うかもしれないね。で、俺は、その、建築家っていうのは、その赤ん坊のギャーギャーやっちゃいけないと思うんだよね。要するに、お母さんにはわかるよ。あるいは、この人たちにはわかるよ。じゃなくて、みんなにわかる言語で喋んないといけないんだよ。で、それは最低のマナーでね。だから、その、まだ勉強が少ないです。俺も全然バカだから、全然勉強してないんだよ。にしても、やっぱり、そのみんなバカなんだけれども、そのバカなりに少しはどうするかっていうこと。要するに、自分の言語だけで喋って、ギャーギャー、赤ん坊のギャーギャーっていうのは誰にもわかんないでしょ。だけども、それが少し、じゃあまんまって言えばさ、あ、飯食いたいんだなってわかるじゃん。っていうことをしてほしいんだよ。だから俺はその天然台ってのはこれからまさに日本の建築を担ってもらうさ、一番いい、輝く位置にいると思うからあえて言うんだけれども、その赤ん坊のギャーギャーやめて、自分のその言葉でありつつもみんなが共有できる言葉で喋らないと、さっき言った建築ごっこになっちゃうんだよね。要するにモノローグになっちゃうわけ。自分が話してるのを聞きたくなっちゃうわけ。じゃなくて自分が話したことは人に理解してもらって人が共有しないといけないっていうことを思うんだ。わかるでしょ。でも分かったつもりだろ。分かるのと分かったつもりで違うんだよ。分かったつもりっていうのは言葉で理解する。だけど分かるっていうことは全身で体で全部理解できるってこと。だからよくね、学生が言うわけ、それは分かります、でも裏返すと分かったつもりなんだよね。頭で分かっちゃダメなんだって。だから俺ずっと言いたいのは、なんでこいつら頭でしか分かんないんだって思うんで、体全部で知ることが大事。理解することと知ることは違うの。
それでですね、 まあ、結構自然な流れを重視してるんですけれども、前田さんのお話が来た。
あ、俺ですか。